先生、 FM 岩手の命から宛てに盛岡市にお住まいの男性の方からおはがきをいただきましたのでご紹介させていただきます、はい、一緒に聞いていただければと思います。
はい、承知いたしました。
前略毎週命からの番組をいつも楽しみに聞いております。医学的に高度なお話を分かりやすく説明してくれて感謝しております。耳のことでお聞きしたいのですが、自分が話した声が耳に響いて相手の話が聞き取りにくくて困っている、年のせいで耳が悪くなったのかなと80代の男性が話していました。私は単純に耳のせいにしていいのかなと思いましたが、気になってしょうがありません。命からの番組で先生から最新のお話など聞かせていただければ大変嬉しいと思います。よろしくお願いしますということで、お友達の方のようですけどもいただきました。このおはがきから、やはりある程度の年齢になっていきますと耳のことというのはいろいろ悩みが出てくるんだなと。
そうですね、健康な方でも知らぬ間に高い方の音はもう20歳過ぎると徐々に落ちてくるんですね。老人性難聴っていうのが顕在化してくるのはやはり中年期以降にはなりますけれども、これは生理的な衰えということで、髪の毛が白くなるようなものと、同じに見なしていただければと思いますけど、それは一番大きいですよね。これはもう長生きすれば誰でも避けられないということね。からこの方の訴えですと、やはり一番自制協調を強く訴える方っていうのはやはり時間解放症、
自制協調、自分の声、は
い、自分の声が強いですね、強く聞こえると、
自制協調、
はい、耳の訴えの一つですけれども、私どもがこう普通に話してる声の大きさというのはだいたい60デシベルぐらいの音量なんですけれども、で時間解放症、耳と鼻をつなぐ管で、正常では常時粘膜同士がひっついてて、自分の声が耳に抜けることはないんですけど、これが開きっぱなしになると自分の喋ってる声、これが時間経由で耳の方に通じてしまうので、聴力正常な方であればだいたい25デシベルぐらいの音量で聞こえるわけですから、耳元でガンガン喋られてるような感じに自分の声が聞こえてしまうわけです。でこれはお年寄りですと、この耳管の周りにオスマンの脂肪体というクッションがあるんですけども、急激な減少とか、消耗性疾患でやっぱそういうところのボリュームが減ってくると、やっぱ常時開きっぱなしな、
聞こえないのも辛いですけど自分の声が聞こえる、
これは本当に苦しいみたいですね。頭を下げたり横になったりしてると、耳管の周囲の血液とかリンパが鬱滞してきますので症状は楽になる。だからこれだけでも診断がつくわけですね。座っている時には響いて、我慢できないという方が頭をこう下げてするようにしていると症状が和らぐと楽になる、横になると楽になる、これはそれだけでももう耳管解放症だなと。
じゃあ今ラジオ聞いている方で気になっているなという方、まず耳管解放症を疑う場合、座っている時には響
く、体の変化、これですね、症状の変化、
楽になるかどうか
と、ね、いうところ、それはポイントですね。それだけでもだいたいもう時間解放じゃないかなというふうに、耳鼻科医であれば気づきますので。
それでこの方のおはがきで、年のせいでしょうがないのかなと、諦めていいものなのか治療できるのかっていうところですね。
体重急激な減少、例えば入院して胃を全摘しちゃったと、で短期間に体重が 7-8 キロ減っちゃったと、いう場合には体重を戻すというのが一番効果的ですよね。それから、女性であれば、これ多いのはやっぱり経口避妊薬ですね、ピルの服用、これをやめると取れます。女性ホルモンは耳管の この解大圧っていうのを変えます。耳管の粘膜の海面活性物質っていうのはやっぱりエストロジェンで変化を生じますので、妊娠中にやっぱり女性はこの 耳石をちょっと言ってある方が多いですけれども、出産すると症状はなくなります。
例えば通院をして点滴なり注射をしたり薬を飲んだりっていう
ということではない
ですね。
まあ、原因が今の2つのようにはっきりしている場合には、もう妊娠であれば出産までの我慢だよということになりますし、経口避妊薬はまあストップできる場合にはね、そういった対処もできると。で、体重減少が急激に起こったものであれば体重を戻すことで楽に、そうでない方は、いろんな治療があります。内服の治療で言えばよく使われるのが漢方薬ですね。神、気比等、それから、まあ、当家でも、一番、よく使うのが、生理食塩水の点鼻と、まあ塩水っていうことになりますよね。塩水をあの点眼、液と同じように、鼻を上にして垂らすと。で、まあ、耳管のその鼻の奥にある入り口のところをこう膜を張ったようにするという形ですよね。害のないものですね、生理食塩水ですからね。で、これでも大体3分の2の方は症状が軽くなりますので、効果はまあ6割強ありますので、まずそれを最初に試すと。
ここはやはり耳鼻科医のお医者様の指導のもとに。
そうですね、先ほど患者さんの訴えとしては、まずその体の変換で、
はい、
これをまあ確認してきてもらうと、もうスムーズにもうそこに絞って検査が進められますので。で、まあ、あの典型的な開放症で常時開きっぱなしの方っていうのは、もう息を吸ったり吐いたりすると、その圧の変化が時間経由して中耳の方まで及んでしまうので、耳鼻科医が耳を見れば、呼吸してると鼓膜が出たり引っ込んだり、もうこれだけでもはっきり診断がつくわけですね。
今先生から時間ですとか中耳というお話が、ね、
はい、
いただけましたけれども、ちょっとここでおさらいというんでしょうか。耳の成り立ちを、
ね、ね、
聞かせてください。はい、
まあ、外側から耳介、外耳道、鼓膜までを外耳というわけですけども、まあ、耳介というのは耳たぶで、まあ、外に見て耳って言ったらこれをイメージすると思います。はい、で、まあ、人間の場合には あまりその集音効果というのはなくて、まあ、方向感を得るのには役立っていると。で、ここに入った音っていうのは特定の、まあ、3kHz 周辺の音圧増強効果っていうのはあります。この筒状の外耳道とかね、まあ、そういう役目ありますけれども、そこからこの鼓膜、これはの厚さは 0.1 ミリほどの半透明の膜なんですが、まあ、太鼓の皮と同じイメージを持っていただいたらいいかと思います。ですから鼓膜の奥は空気の入ったスペースなんですね。で、まあ、この換気をやっぱり時間は調節してると、唾飲んだりすると開く、あくびしたりするとですね。で、まあ、鼓膜には土骨、絹太骨、あぶみ骨と3つの耳小骨、耳の小さい骨と書きますけども、これで、内耳の方に音の振動、これ増幅して伝えるわけですね。内耳っていうところは音の振動を神経の電気信号ですね、伝達するためには電気信号に変えないといけないから、内耳っていうのは物理的な振動、粗密波を電気的なオンオフですね、プラスマイナスという、そういった電気信号に変換する場であると。で、まあ、あの内耳っていうところは液体ですよね。内リンパ液というのがあって、空気からその水に音の振動が伝わっていくときには、これ100分の1に減衰してしまうわけですね。だから水中に潜って、ね、あのプールで外から呼んでもほとんど聞こえないでしょ。だからその減衰分を鼓膜とその、まあ、アブミ骨のはまっているところは卵円層っていうんですけど、ここの面積比と3つの耳小骨のテコ比で、その減衰分をほぼ補う。振動を大きくして内耳に伝えて、そこから今度は内耳の中にある毛の生えた感覚細胞ですね、伝わった振動でその毛の生えた細胞の毛が右に曲がったり左に曲がったりすると電気的な信号、イオンチャンネルというのが開いたり閉じたりして、 刺激波形が神経にそのまま伝わっていくわけなんですけども、で、まあ、内耳の病気でも、まあ、先ほどは中耳の病気ということで時間解放症、はい、まあ、一番よく、強くこの症状を訴える疾患は時間解放症ですので、はい、中耳疾患でお話ししましたけれども、もちろん内耳の疾患でもこの耳石強調っていうのはよくある症状です。で、外耳の方もそうですね、まあ、外耳の方から言いますと耳垢が詰まってしまうと、で、急に詰まったなという訴えで来られた方っていうのは、ある程度耳垢が溜まってて、プロで洗髪とかして水が入った時にふやけて完全に塞がってしまう。
なるほど。
こういう方はもう耳だけでね、これはもう患者さんは間違いなく喜んで帰るだろうと、まあ、こっちも安心する。
なるほど、すっきりして帰る
わけですね。取ればもう本当に症状はなくなりますね、一番対処しやすいと。まあ、子供さんであればやっぱり鼻に詰めたり耳に詰めたりって小さい頃はねやるお子さんがいますので、 BB 弾とか あるいは、ビーズですよね、あとは綿とか粘土を詰めちゃうとかね、そういうことで、来られる、まあ、子供さんですが、大人ではまあ普通はないです。
間違ってもないようなね。
はい、はい、そうです。大人ですと虫、昆虫の異物っていうのね、
なるほど、
寝てる間に耳から入ってきちゃってと、まあ、夜中に痛くて、ね、救急車で来るとか、まあ、痛みはあんまり訴えなくてなんかゴソゴソ、音が、して詰まった感じですっていう形で来られる方もいますけれども。
耳から虫が入ることがあるんですか？
はいはい、しょっちゅうではないですけど夏場とかが多いですね。まあ、ゴキブリ、羽の生える前のゴキブリとかが、あとコガネムシね、ちっちゃなコガネムシ、それからテントウムシもあります。ガもありますね。
救急車ですか？それとも、
いや、痛いですから、コガネムシとかゴキブリもトゲの生えたの足でね、で鼓膜破って奥に頭を突っ込んでくるケースもあるので、
七転八倒の痛
い、ね、そうですね、はい、うわ、やっぱり痛いですよね、ガサガサ音がする、そういう痛いにはなりますけれども、耳の代表的な疾患で耳石強調も訴えるものってのは、その、完全に耳垢で下がってしまうと、自己栓塞と、でそれが急に起こる場合には、先ほどお話したように、水が入ってふやけて、完全にぴったり隙間なく下がってしまう、そういう時に起こりやすいという。で、他に、まあ、成人ですと、時々こういった昆虫異物というのが外耳道の異物としてありますと。